お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
皆様こんにちは。お変わりなくお過ごしでしょうか。今月もビーバオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。本日はブリテン作曲の夏の夜の夢というオペラをご紹介したいと思います。かの有名なシェイクスピアの同名戯曲を原作にしたオペラです。また日本の漫画ガラスの仮面やそこから派生したドラマをご覧になっていた方がいらっしゃいましたら、何をかすくそう、私もその一人なのですが、シェイクスピアのこの演目が取り上げられ、主役のマヤが妖精パックを演じたことも懐かしいのではないでしょうか。英国の作曲家ベンジャミン・ブリテンは、今年没後50年を迎えたアニバーサリーイヤーの作曲家でもあります。伝統的な音楽様式と前衛的な要素を優れたバランスで取り入れながら、独自の世界観と彩りを築き上げた作曲家と言えるのではないでしょうか。作曲ジャンルもオペラや歌曲、合唱など声楽分野のほか、管弦楽、室内楽、ピアノソロなど多岐にわたります。このオペラ、夏の夜の夢は全3幕。季節は初夏、ちょうど夏至の日ですね。舞台はアテネ近郊の森。妖精の森オベロンやその妻で妖精の女王のタイターニア、そしてオベロンの家来でこの物語の語り手を担うパックなどの妖精一派と、駆け落ちにやってきて恋愛模様を展開する二組の若い男女、さらにはアテネ大公の結婚式で披露する余興の劇の稽古をしにやってきた村の職人たち、この三つのグループが思い思いに同じ森に集う中で、いたずら好きのパックが惚れ薬としての効果を持つ薬草を使うことで皆が大混乱に陥るというファンタジー色たっぷりのはちゃめちゃ劇。まずオベロンは最近やってきたという故障をどちらのものにするかをめぐり、妻タイターニアと言い合いをしている最中で、妻をギャフンと言わせようと惚れ薬の薬草をタイターニアに塗ることを思いつき、パックに命じます。目覚めて最初に見た人に恋をするというこの薬草の力で、タイターニアはパックによって頭をロバに変えられた村の職人に夢中に。さらにこの惚れ薬、二組の人間カップルにも使うことになるのですが、パックがその際に塗る相手を間違えてしまったものですからもう大変。恋愛模様にもさらなるドラマ、混乱が生じてしまいます。最終的には皆の魔法が解かれ、二組の人間カップルはアテネ大公と一緒に結婚式を迎えることに。オベロンら妖精たちも祝福する中で、無事に職人たちの劇も披露され、めでたいムードです。最後にパックが一人舞台に残ると、観客に向けて、もし我々役者があなた方を不快にさせたのならば、ここでうたた寝をしている間に幻想が現れたに過ぎないのだと考えて、どうぞお許しを。では、おやすみなさい。手拍子をくださいましたら、パックがお礼を申します。といった、なんだか深い語りかけをして幕が閉じます。ちなみに、妖精パックはこの物語で非常に重要な役どころになっていますが、このオペラでは歌うことがなく、字のセリフのみの役なんです。オペラなのに歌わない役というのも、またパックの異質の存在感を強調する結果となっているように思います。では、本日お聞きいただきますのは、夏の夜の夢から第3幕の最後のシーン。妖精の合唱による、今や吠えた獅子は、今や飢えた獅子は吠え。そしてそこに途中でやってくるパックの一声が入り、オベロンとタイターニアも加わり、妖精一派で歌う夜明けまで。アテネ大公を含む三組の新婚夫婦たちに永遠の愛と祝福を、と妖精たちが歌うシーンです。現実世界と幻想世界との狭間をゆらゆらとたゆとうような神秘的な響きが非常に印象的な一曲で、ミステリアスな夜明けの森の情景が目の前に浮かび上がってくるような繊細で効果的なオーケストレーションやハーモニー、そして伝統的な音楽様式と前衛的な要素の巧妙なブレンド具合もぜひお楽しみいただければと思います。では、ブリテンの夏の夜の夢より終幕の最後のシーン。演奏はブリテン自身の指揮による録音で、オベロン役はアルフレッド・デラー、タイターニア役はエリザベス・ハーウッド、妖精の合唱はボーイソプラノの少年合唱団で、オーケストラはロンドン交響楽団です。パックの最後の口上の手前までお聞きいただければと思います。ではまた来月の放送でお目にかかりましょう。どうぞお元気でお過ごしくださいませ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。